はい、お読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。今日はですね、この箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで先週はですね、私は東北地方にいたんですね。そして火水は弘前にいたんですね。弘前ですね。そしてですね、弘前って桜の有名なところなんですね。で、毎年何度も行ってるわけですけど、一度ね、満開の時に行ったんですね。で、弘前って日本の三大桜の一つなんですけど、バカにしてたんですね。大したことないと。そしたら皆さんね、すごい、やっぱりね、特別ですよね。私はね、びっくりしましたね。あ、こんなんなんだと思ってね。そしたら、うまく桜が咲いてたんですよ。ただね、場内が中心なんですが、満開ではなくてね、お堀のところが満開だったんですね。まあ、それでも、桜のね、美しさっていうのをね、堪能することができたんですね。私ね、桜大好きなんです。桜ですね。桜も餅じゃないですよ。そしてね、その後、福島に移動したんですね。で、福島も桜散り気味だったんですね。ところが福島ってね、桃の産地なんですね。そうしますとね、もう桃の畑があっちにもこっちにもあってね、そしてね、桃の花が咲いてるんですね。桃の花の方がね、ピンクが強いんですよ。そしてね、桜も綺麗だけど、桃もね、すごい綺麗なんです。そして私ね、桃の花のね、咲き乱れるところに行きたかったんです、皆さん。ね、よく新潟とかね、甲府に行くとね、それを体験しますがね、また体験したんですよね。そしてね、私ね、感じるんですね。何を感じるのかというとね、皆さんもそうでしょうけども、神様に従う道を選んだでしょ。そうするとね、そういうことから離れたわけですよ。ね、そうではなくて死の道を選ぼうと。そうしますとね、ところがね、素晴らしい、この私が望んでいたことが起こってくるんですよ。具体的にね、これはね、驚きでした。例えば、私に旅が好きなんです。もう小学校の時はね、旅っていう雑誌を見ながらね、おやつ食べてたんで、ご飯食べてたんで、そしてね、私ね、いろんなところ行きたいなと思ってたんですよ、皆さん。そしたら皆さんね、いろんなところ行ってるでしょ。お疲れさんとかみんなね、誤解してくれますけどもですねこっちは喜んでるね、具体的にですね。そしてね、それが私がね、望んでることだったんですね。そして私、文学やってたからね、書くことで、なんかキャラボクションもやってたそうですけど、働きたいなと思ってたんですね。で、それ捨てたんですよね、クッションになった時ね。これは主に委ねないといけないと思ってね。そしたらですね、追っかけてくるじゃないですか。かけかけかけかけかけかけかけかけって、これでしょ。この間ですね、東北地方でね、福島に来ていた人たちね、私の本買ってくれたんですよね。そしてね、小林君が言ってくれたんですね、セミナーでね、秋元牧師はね、3冊本を書いておりますとなんか言ってくださったんですね。で、私ね、10冊書いてるんですけど長老のくせにあと7冊読んでないなってねとんでもないやつだなとねこういうふうに思ったんですが、でもその時にね、わっと気がついてみると、私は主に委ねて、そういうことから離れて福音の道に入ってきたんですね。もちろん、神様の導きの道は必ずしも福音を伝える道ではない方もいらっしゃいますからね。それを受けてるんですね。そうしましたね。例えばね、久保田牧師、あの人神様に献身したでしょ。あの人映画やりたかった、映画ね。ところが映画試験受けて落っこったんですね。そして神様に信じて従ったでしょ。で、従ったら何やってるの。映画ですよ、皆さんね。そして見ててね、本当に楽しそうですよね映画に落っこって映画から外れたんだけど、主に従って最善が現れてるってね。また長藤君はね、その雑誌会社にいて、聖書刊行会かな、クビになったって。 ね、それを一生やろうと思ったらクビになった。そしたら今クモニジの社長でしょねえ、ブログ見てるとしょっちゅうなんか食ってるそしてね、面白いなと思ったのは、彼はね、ある傷を持っていて人間関係は悪いから、自分はね、牧者になれない、ね、そう思ってたんですね。まあ導きでない人はならないのはそれは最善だと思いますけどね。そしてね、教会管理でね、献身するとか言ってたんですよ、ね、教会管理ってのは掃除したり椅子運んだり、そうするやつでね、それ一生懸命やってました、ね、運転手するとかね、だから主婦の友とかなんか言われてたんですね。主婦の友ってどうして言われてたのかっていうと、例えばね、台所の水道が壊れたらすぐ行く、トイレが壊れたらすぐ行ってねそれから物干し竿が壊れたらすぐ行ってそれ直してくれる、ね、便利なんですよ、僕ね、具体的にね。ところがね、皆さんね、それが彼の転職じゃなかったでしょうね。ですね。で、主に従ってきたら、ね、彼に賜物が現れちゃって、ね、今、本当に楽しくやってますよね。で、その時に、神様に従った時にね、最善が来るって。これが見えますよね。でもね、こう最善が来るってのは分かるのはね、ある程度ね、時間が経ってじゃないといけないんですね。ね、最近ね、ちょっとね、足が良くなっちゃって。ですね、この間パリ、例の戦いで歩いてたら、疲れちゃって。ね、ちょっと、歩けなくなってきたら、先に柴橋さん参ってくれたから、ありがたかったですね。具体的にね。そしてね、ちょっと前まではね、訓練してたんですね。市内山登る訓練。だからね、いろんなところに登ってましたね。で、市内山登るときに、最初に、世界遺産のところあるじゃないですか。なんかの主導になって、そこから登るわけですよ、皆さんね。で、登るとね、厳しいの。きつい。もう思い出すだけでも嫌ですよね。ね。だって思い出すだけでは起きた人いるでしょ。でね、こうやってね、思い出すだけでも嫌なんですね。それでもうただ苦しいだけ。ね、こうやって登っていくでしょ。で、あるところまで来て、さっと後ろを見るとね、綺麗な景色が見えるんですよ。今まで歩いてきた道とね、その辺の全体の景色が見えるんですよね。クリスチャン生活って似てますよね。我々は神様に従って、ね、最善が起ころうとかそんなこと思ってないともかく従うとか神の道を歩もうと思って、あるところまで来てふっと後ろ見たらすごい綺麗な景色がね広がってるっていう。だからある程度まで来ないとダメ、ね、例えば100歩ぐらい行って後ろ向いたってね、石があるだけで、皆さんね、醍醐味っていうのはね、ある程度歩んでくると分かります。私の言ってくることは分かる人多いでしょ。分かんない人はまだある程度歩んできてね。ね。そしてね、素晴らしい思いをしたんですね。そしてね、弘前の桜の時に、お城、ここがすごいんですけど、車で行ったんですけど、車を置くところがなくて、教会に泊まった、教会の駐車場に行ったんですね。で、教会はね、100メートルのところなんです。お城から。絶好のところですよね、皆さんね。教会のために教会があるのか、花見のために教会があるのか分からないぐらい。それでね、こう置いてね、すぐなんで本当に。ね。それで戻ってきた。それでね、ここで集会やったんですね。正解。家福牧師って牧師なんですね。そしたら家福牧師はね、面白いことをこう言ってたんですね。それは何かっていうとね、覚悟牧師がね、最悪の時、旦那さんがね、借金するんです、すごく。ね。そしてね、負債を負っちゃって、もう悩んで、そこの時に、弁護士のところに相談に行ったんですって。ね。それで弁護士がいろいろ助けてくださったんですが、もう人生の底ですよね。そしてね、もう何年か経って、そして新しい街道をね、借りたでしょ。そしてね、街道に入ってメッセージしてるときにね、そして街道に入ったとき、しばらく経ったから気がついたんですって。これ見たことあるぞ。あれと。気がついたんですって。そしてあれと思ったんですって。何かっていうと、絶望の真ん中にいるときに、弁護士に相談しに来た弁護士事務所じゃないかと。つまりね、今の街道、家福牧師が、旦那さんの借金で悩んで弁護士に行って、 そして最悪の時に弁護士に相談したその弁護士事務所がね、神の街道になってる。だから嬉しいですよね。だから最悪の時に、そしてそこで悩んでいったところで神の勝利が語られてるね。神の勝利が表されてるんですね。で皆さんもね、今は最悪だと思ってる人もいるでしょう。ね、自悪だと思ってる人もいますよね。三悪だって言ってる人もいるかもしれません。五悪だっていう言ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。皆さんね、主はね、そこから素晴らしいことをなしてくださるのです。でただ皆さんを励ましてるだけじゃないでしょう。で私は経験してみます。ね、皆さんの子も経験してるでしょ。でこれから見ますよ皆さん。神様の技の素晴らしさはね、神様の技は過去に起こったんじゃない。ね。ね、事件は現場で起こってる皆さん奇跡は現場で起こってるんです皆さん、ね、で皆さんこれからがどこでこれから皆さんいろんな祝福が起こるんですよ。今まで起こったでしょ。でこれから何が起こるかって奇跡が皆さんの現場で皆さんのところで起こるのです皆さんね。でどうぞ皆さんね、特別な働きがね起こってくるから期待しておいていただきたいというふうに思うんですね。そしてね、神様は知っててね、思ったことがあるんですね。教会に行って1年ぐらい経って、もう神様の教えの全てを理解したなと思ったんです。ばっかですね。神様のことはこんなもんだなと、恵みはこんなもんだなと、ね、こういうふうに思ったんです。ね。でももし、その時思ったら真面目にもう牧師でやってやろうかなと思って、ね。そんなこと思うからとんでもないクルクランと取り扱いの道に入ってきましたね。そしてね、今クリスチャン生活ね40年以上経ってるわけですね。25歳ですけどね。その時に予想外のことがありましたね。何かというとね、神様はね深いね。神様のいろんな面がね体験してきますし、人生におけるねいろんな面を体験してきますね。私ね、こんなんだと思いませんでしたよね。私ね、得しましたよ。3億円ね、当たったらみんな喜んでるでしょ。ね。寝てる場合じゃないでしょ。ね。まあ、3億円当たったってね。でも皆さんね、3億円どころじゃない。神様知ってるのは。ね。ただし皆さんね、いくら預金があったって使わなければ何もならないでしょ。だって皆さんの中にいるでしょ。3億円あるのに1000も使ってないと。ね、いるでしょう。どうぞ皆さんね、神様の素晴らしいこの恵みを持っておられるのでね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、チェコに行ってきたんですね。そしてね、チェコに行った時にすごいなと思ったのはチェコ人の方がインターネット見てる、まあ、皆さんインターネット大事にしてください、ね、白人のチェコ人の人がね、うちのインターネットを、ね、隅から隅までみたいな、ね、そしたらその人ね、人生が変えられちゃった、人生が変えられたんですね。そしてね、チェコ人の牧師とその方とねお話したんですね。そしたら牧師が嬉しそうに言うんですね。本当に嬉しそうだったんですね。彼は私の親友です。ところがね、彼の信仰はね、落ち込んでたんですって。で、私はね、いろいろ、本当にそのことをね、悲しんでましたと。ところがね、ブログ見て、全く変えられてしまったと。びっくりしましたってね、こう言っておられたんですね。そしてね、なんで変えられたのかっていうとね、さっきも言ったようにね、うちのブログを見て、うちのブログのね、何を見て変えられたのかっていうと、オーストラリアチームっていうのがあったんですね。ね。で、オーストラリアにチームが行って、そしてね、オーストラリアで集会をやったんです。で、その時に、飴食っちゃった。ね、飴を私にくれる人いっぱいいるんです。あれが鬼門なんです、私ね。もう飴によって苦しみを受けてるのはたくさんあるんですね。それはね、海戦の時に当たるんですよ。具体的にね。で、その時オーストラリアに行って、ちょうどね、集会室に飴があった。で、誰も食べないから硬かったんですね。で、それ食べちゃった。そのままね、歯の詰め物が取れちゃった。で、皆さんね、海外で歯の詰め物が取れる悲しみってのわかりますか、皆さん。はぁ。歯医者いないわけだからね。もう衝撃ですよ。 ね、衝撃。でもね、教えられてるじゃん、すべてを感謝しなさいってね。だからもうすぐ感謝、感謝しますってね。そうするとね、こう言うわけですよ、サタンが。ね、感謝して何になるってね。で、私もそうです、みたいな感じ。でも、やってね、それは神様はそんなこと言ってないとね、その少なくとも信仰ではね、この後ろに神の素晴らしい計画があるってね、で感謝したんです。で、それをブログに書いてた。歯の詰め物を取れたら感謝したって。ね。でね、それを見たんですよ。そしたらね、彼ね、詰め物を取れたことさえ感謝するのかって、つまり悪いことを感謝するのかって、驚いたんですって。それでね、自分の信仰が、ね、間違ってた。分かって、それでね、皆さんね、人生変わっちゃったんですよ、具体的にね。一つね、私教訓として学びました。何かというとね、歯の詰め物が取れて感謝したなんて実に小さな証じゃないですかね。大体人がね、捨てるほどの証ですよね。でもね、皆さんね、ちょっとの神様の恵みであったとしてもね、それをね言っとくことによってね、場合によっては人生が変わっちゃう、人生変わっちゃったんですよね、具体的にね。そしてね、その方はね、熱心に主の時間を助けてくださっています。そしたらこっから技が始まっちゃった。何の技が始まったのかって、この方がね、翻訳者だったんだ。何冊もね、チェコ語に本を訳してる方だったんです。そしてね、予言の本を読んでくださった。で、予言の本を読んだ時にすぐ示されたって言ってました、翻訳せよって。それでね、この人が牧師を動かして、牧師と共に動いてくださったので、ね、委員会みたいなのがあるんですね。そこにね、この 本のことを言ってくださって、そしてね、全会一致で認められたって。だから、チェコ中に本が発行されることになったんですね。だから皆さんね、小さなことちゃんとやっておくって大きいですよ。あの時ね、歯取れたことね、バカ野郎なんて言ったら何にも技が起こってない、ね、こう感謝したでしょ。そしてそれ書いといて、ね、書いといたから、ね、まあ、私がやったんじゃなくて誰が書いといてくれたんだので、実に、ね、くだらない証と思うかもしれないけど、まあ、そこから主の技が始まってますからね。これはね、特別なポイントがあります。で、どうぞ皆さんね、だって皆さん体験してるでしょ、神の働き。でそれをね、明かしてください、ね、で体験してなくてね、私は悪いことばっかりあると、病気になってこうなってこんなひでみに遭ってるって言ったら、それを言ってください、ね、病気になってこんななってこんな目にあるってね、しかしこの後ろに神が神の素晴らしい計画があるって言っといてください、ね、それであなた方に明かしますよって、この顛末をとひどいことになるっていうことじゃないですよねそうするとね、慌ててひどいことになったって言ってね、バカみたいに、ね、言う人がいるんですね。それね、慌てすぎ慌てすぎですよ皆さん。大体ね、神様がいるのにどうしてこんなことが起こったっていうのはね、慌てんぼ。昔小学校で習いませんでした？慌てる小じきはもらいが少ないで皆さんね、慌てるクリスチャンはね、もらいが少ないんですよ。慌てるクリスチャンはね、技見ないのね、これはやらないといけないですよね。例えばさっきスティーブさんのことを言いましたよね。スティーブさんと特別な関係が現れているというのは、ね、特別なことなんですね。バックボックスのトップの方でプロデューサーでしょ。実はね、後ろに音楽業界があるんですよ皆さん。そして我々は音楽業界の入り口の方々と、ね、深い関わりを持っているんですね。でこれからいろんなことが始まるでしょう、ね、私はね、それを信じておりますね。ところがね、それをね、仲出ししたのは誰かっていうと、久保田君なんですね。昔九州にいましたよね佐世保にいましたよ ね。ご苦労さんでした。なんか礼拝 4,5 時間って聞きましたよねすごいですよね。見事よく耐え切りましたもう台風は去りましたからね。そしてね、その、スティーブさんが来られた時に、最初の頃ですよ、何回かね、こう言うんですよ、嫌な顔してね。久保田は200回電話かけてきたと、ね、だ皆さんね、久保田君に見込まれたら終わりですよ、ね、 でどうして200回もかけたのかというと、こうでしょう、おそらくね、電話かけたと、そしてスティーブさんが見たら、あ、久保田か、ピッと切ると、ね、そして電話来た、あ、久保田か、ピッと切ると、ね、そして電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、そして電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、ね、電話来た、あ、久保田か、ピッと切る、ね、200回まではピッとしなかったでしょうけど、これピッとし続けたってことですよね。で私ね、ちょっと最近分かったね、何かっていうとね、九州の人ね、なんか諦めが早いね、諦めが早いってのは分かったんですよ。ちょっとね、また聞きますね、何を聞いたか、各教会で聞いたらね、他の地域に比べて圧倒的に諦めが早いね。皆さんね、用があって電話したときに相手が出なかったら何回でやめます？ちょっと考えてみてください。嘘ついちゃダメですよ1回出なかったらもうかけない人、もういるでしょこれね、で2回相手が出なかったらかけない人、だいぶいますよね。3回出なかったらかけない人、だいぶいるでしょ。だいたい地方はね、3回ぐらいから手挙げるのみんな4回かけ、出なかったらかけない人もういないじゃんか5回出なかったらかけない人、ちょっと言いますよね。それ以上1人何回、10回ね、10回がね、何人もいるね。そしたらね、皆さんね、ちょっと考えてみてください。それだったらスティーブさんとの関係はできてないんです。つまりね、それだったら神の働き起こってないんです、皆さん。起こってないんです、皆さん。ね、神の働き、神に関してはすごく、だってね、ヨセフは17から試練を受けて30に偉くなったでしょ、偉くなるっていう、そういう予告でしたよね。で、17から奴隷になっちゃって大変な思いしたでしょ。そしてね、3年で切れてたら、ヨセフの人生終わりですよ、皆さん。皆さん、3年も待ってんのにね、奴隷から解放されもしないで、神様が約束していたのに、なんだと、3年ね、でもあと10年いかないといけないで、この時皆さんね、主の時っていうのがあるんですね。そして皆さんね、神に対してはしつこくね、しつこくいいですか、しつこくないと技見れないね、よくわかんないとね、久保田君使わしちゃうから。そうなんですね。ですから皆さんね、しつこく、与えられた約束とかね、感謝がわかんないっていう人はね、簡単なことですよ、皆さんね、すぐ諦めてるんだよ。ね、いや、私はすぐ諦めませんでした。3ヶ月感謝した。ヨセフ見てごらんなさい17年ですよ皆さん。今度はノアの箱舟作るから、映画やるから見てごらんなさい。あれ、箱舟作れってから箱舟ができるまで100年、具体的にね、もちろん100年かからないでしょうけど、かかったら死んでるからこっちもでも皆さんね、忍耐が必要ですよね。でね、神様は裏切らないんです皆さんね。ですから立っておくっていう必要があるんですね。そしてね、この時に、感謝のことで開かれてるでしょう。ね、感謝の、恵みと大きいんですね。そうしましたらね、チェコでね、集会を行ったんですね。主の十架の教会ですね。マレックさんとサリーさんの教会で集会を行ったんですね。で、韓国人の、お寿司屋を借りました。で、韓国人の方がクリスチャンでね、貸してくださったの。ね、全部貸してくださった、まあ、その代わりご飯食べないといけないんだけどね、ご飯食べるのはこっちがお金払うんだけどでも全部貸してね、忙しい時に貸してくださったんですね。そしてね、その時にね、サリさんたちがね、気にしてることがあるんですね。サリさんたちの教会ね、日本人が来ない、チェコ人はね、ポコポコっと来てるんですね。で、気にしてるんですね。でも私全然気にしてない。何を気にしてないのかというと、多くの人はね、我々が教会を作ると現地にいる日本人に対する伝道と思うんですね。そんなこと思ってません、ね、アメリカ行ったらね、アメリカ人の伝道です、ね、 それから韓国行ったら韓国人の伝道です。そしてチェコに行ったらチェコ人の伝道、ついでに日本人ついでに日本人ね、そういうことなんですね。そしたらね、日本人が一人来るって言った。そしたらその人風邪ひいちゃって来れなくなって、もうね、サリーさんがっかりしてました。もう人が来ないって思ってたけど、私来るぞと思った来るぞと思ったんですね。そしたらね、その人の旦那さん、ノンクリスチャンの、ね、旦那さんを、ね、送ってきたんですよね。ノンクリスチャンの旦那さんが来ておられたんですね。そしてね、人は分からないもんですね。何かというとメッセージしてるでしょ、寝てるの、ね、寝てるんですよみたいな、旦那さんがね、ぐーっと寝てるんですよね。そしてね、帰っていったんですね。そしたら帰っていったら、なんかうちにね、歌うたいなのが帰ってきたんですって。リジョイスリジョイスリジョイスってね、なんかリジョイスに触れられちゃって、リジョイスリジョイスリジョイスって帰ってきて、奥さんがびっくりして、うちの旦那さんのんくいさんだけどどうしたんですかってね。そしたらね、寝てたはずなのに話聞いてんの。そしてね、言ってんですね、話が良かったから、明日から家族全部で教会に毎週行きますって。あ、だからね、人はね、寝てるか寝てないかで判断しちゃダメね、皆さんね、起きてて聞いてない人もいれば寝てて聞いてる人もいるんだから、ね、だからびっくりしましたよ。だって本当に寝てんだから、ね、だからその人帰られちゃった、ね、そしたらね、そこの、お寿司屋でメッセージをしているとき、韓国人の方は、ね、もちろんクリスチャンなんで、スタッフにクリスチャンの方がいて、クリスチャンの方々は熱心に聞いてるんですね。でノンクリスチャンの、ね、日本人の板前さんがいたの。ただお店でやってるでしょ。だから板前さんね、いなくなるわけがいかないわけですよ、ね、お店にいるから。だからね、いるんですけど、いたらこっちの話聞かないといけないでしょ。そうですね。で聞いてたの、ね、で私もね、まともに聞いてないななんて思ってたんですね。そしたらね、その板前さんがね、触れられちゃって、そしてね、言ったんですよね、いい話を聞いたって。そしてね、来週から家族みんなで教会に通いますって。ねえ、人は顔で判断できないそしてね、それがね、マーリンさんを通しての教えなんで、私は受け入れを言ってるわけですからね、感謝のこと、すべてが益となるという。でその時にね、この教えっていうのは本当に多くの人たちに必要なんだなってことをね、思うのですよね。そしたら先週福島に行きましたよね。そしたら韓国系の教会に行ってる 5,6 人の日本人の人が来ました。そしてね、どうして来たのかっていうとね、雲虹読んだんですね。そしてね、雲虹読んで感動しちゃった。何に感動したのかっていうとね、感謝の教え、こんなこと聞いたことないと。それでね、感動してね、やってきたんですよ、ね、そしてね、私の本みんな書いて買ってくれた、ね、でその時言ったんですよ、小林君が秋元牧師は 3冊のこと本を出してみた何言ってんの10冊だぞでその時にちょっと思うんですね、その感謝の教えって、まあ意外に知られてないですよね。しかしね、重要でしょ皆さん。だってまだね、感謝の教えを通してね、神様の素晴らしい恵みを見てない人がいますが、もっとこれから見ます。で見た人いっぱいいるですよ。ちょっと見た人手を挙げてみてください。見てない人もね、手を挙げる必要はありません、無理して、はい、こんないるでしょ皆さんね。そしてね、みんな見てない人も見ます。ちゃんとやればね具体的にね。で見てる人はね、これから素晴らしい技が起こりますよね。で私よかったですよ、だって感謝のことを知って、だって問題とか困難の後ろにある神の計画が現れてくるんだからね、最初は理論だったけど、実際にやってると本当にそうでしょう。でね、この教えを、ね、知ってたらよかったなと思いますね。そしてね、多くの人たちに必要なのですよね。で感じるんですね、継承って言ってるでしょ、ね、マーリンさんは偉大な方だから、1900万部も本が売れてるから、1900万人の人たちはその教えを知っておりますよね。でいろんな形でそういうことを継承していくでしょうけど、我々もそうです皆さんですね。そしてね、ああ新しい時代が始まったなと、ね、こういうふうに感じますね。で皆さんね、感謝の教え知ってることの素晴らしさ、絶対ね、 天国でちょっとやってみてくださいね。何をやってみてるのかというとね、感謝の教えを知ってることによってね、我々が受けた益、まあ、今だって分かりますけどね、すごいこう神様の技がね起こってくるっていうことはね、覚えておいてください。それでね、これで終わりじゃなくて、これから説教です、ね、5章の17節、はい、第2コリントですね、お見せします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これはね、有名な聖句なんですね。で、ヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛されたっていうのは一番有名ですよね。一番、牧師が弾く聖句ですけども、それに続くぐらいの聖句です。だから皆さん聞いてるでしょ、ね、聞いてるでしょ、聞いてない人、聞いてない人、聞いてない人は今の質問を聞いてなかった人で、聞いてない人はいないぐらいこう有名なことですよね。そしてね、これはね、すごい希望に満ちた聖句なんですね。それは何かというと、こう書いてあるからですね。誰でもキリストのうちにあるなら、新しく作られて古いものは全て過ぎ去ったって書いてあるわけですね。だから牧師も言うわけですね。古いものは全て過ぎ去ったってね。で、新しく作られたもので古いものは全て過ぎ去った、身を全てが新しくなったってね。そして、まあ、我々もそれを見ながらね、うわ、私たちは全て新しくなったんだ、古いものはみんな過ぎ去ったんだってね、こういうふうにね、最初はね、思ったもんなんです、ね。で、確かにね、新しく生まれた部分があるわけですね。イエス様を信じると永遠の命が与えられてね、霊的に新しく生まれるじゃないですか。そういう面では霊的に新しく生まれてるんですね。でもね、だんだんね、クリスチャン生活を送ってくるとね、あれ、古いものは全て過ぎ去ってないぞと、あれ、見よ、全てが新しくなったなんてなってないぞと、ね、これに気がつき始めるのですよね。気がつき始めるんですね。それで、ね、気がつき始めた時に、私もそうだけど皆さんの多くもそうだと思うんですね。自分のせいだと思うんです。自分がちゃんと信仰の歩みをしてないから、全ては新しくなったってことが出てこないんだと。自分がちゃんとね、神様に従ってないから、ね、ちゃんとやってないから、そしてね、古いものは過ぎ去ったってことが起こらないんだと、ね、そう思い始めるんです、ね、そう思った人何人もいらっしゃると思うんですね。そしてですね、一生懸命やる、ね、そしてね、ならないのです、ね、でこの時にですね、じゃあね、何が問題なのかっていう時に、実はね、聖句の思い違いがあったの。聖句の思い違いってのは何かっていうと、ここの部分ですね。誰でもキリストのうちにあるならっていう部分なんですね。で、これを私が聞いた牧師は、誰でもイエス様を信じて救われたならっていうふうに説明しました。だから私はこう思ったんですね。誰でもイエス様を信じて救われたなら、あなたは新しく作られたもの。確かにそういう面があるんですよ。新しく生まれたからね。で、身を全ては新しくない、古いものは過ぎ去ったって書いたんですね。でも新しく来た面はあるんだけど、実はね、これが間違いだから、信じただけじゃ古いものは過ぎ去らないね。身を全てが新しくならないね。新しくなった部分あるにしろ、そうでしょう皆さんね。私は全てが新しくなったっていう人で、手挙げてみてくださいなんて言って手挙げないと困るんだなね、話が他の方に行っちゃうからならないのですね。じゃあね、何が問題なのかっていうと、実はね、誰でもキリストのうちにあるならっていうのはですね、救われたっていう意味じゃないんです、ね。イエス様を信じて救われたっていうことは土台となります。いいですか。イエス様を信じて救われたっていうことはなくちゃ何も起こりません。いいですか。だからこの土台は救われたという土台なんですが、救われた上で全てが新しくなった人とそうでない人がいるということです。これですね。そして先生、これはね、実は違う意味なんです。 で、誰でもキリストのうちにあるならっていうのは何を意味してるのか、救われたということを意味してるんじゃないんですね。救われたっていうことを土台にしてますよ。いいですか。何を意味するか、愛のうちにあるならキリストのうちにある、ね、愛のうちにあるなら、それ愛のうちにあるっていうのはキリストの教えのうちにあるなら、だから言い換えれば私たちが救われてそれキリストの教えのうちにあるのならば、身を全てが新しくなったってことが始まるってことです。これです。ですね。例えば、中高生、大学生の時の私自身が今の私を見たら度肝を抜くでしょう。全く私は変わってるからです。じゃあどうしてかっていうとね、私、赤面症だったんです。ね、人と の対応が非常に悪かったんですね。そしてね、人前で話すことはできませんでした。それはね、支離滅裂になるんです。だからね、私はね、人前を恐れました。なぜ恐れたのかというとね、恥がきたくなかった、また傷つきたくなかった。そうなんですね。そしてね、私はね、何かね、かっこいいことをして人前に認められるなんて全く思ってませんでした。私はですね、傷つきたくない、失敗したくないとしか思ってなかったんです。そうなのですね。だからですね、私はいつも言われてました。消極的、消極的というのは何かというとね、何もしなければ傷つかないで済むじゃないですか。だから何もしないんです。そしてね、教室の方でも後ろにいて手挙げなさいって言うとね、こう隠れてるわけですね。手は当たらないように、当たらないように、そういうような状況ですよね。で、それが私の字なんです。ちなんですね、変わりたいと思いましたけどね、全く変わりませんでしたね。そして、小学校の頃ですね、テレビドラマがあってね、こう言ってたんですね。私は深い深い海の底の貝になりたいって。皆さん分かりましたよね。私そういう風に生きていきたいと。もうそこの貝としてね、そして、ね、何にも恥かかないで、嫌な思いしないで、そういう風に生きていきたいと私は思ったのですね。でも今何やってるかというとね、いいですか。私は、ね、人前に立って、ね、人前に立たないと終わりなんですね。1週間20回から30回の説教をします。で、最大では2万人の前で説教しました、ね。それからテレビでは1000万人の前で説教したのですね、具体的に。そしていろんな方々と会います。赤面症どころじゃないですね、ね。荒井先生とか大川先生とか小林先生とも会うわけでしょ、ね。皆さんだって初対面で会うの嫌でしょ、ね。私だって嫌だよ。ね、じゃあね、どうしてこんなに変わっちゃったのか、ね。今私は目立ちたがり屋っていう人もいますし、私は場が大きければ大きいほど私の力が出ますですね。それは、ね、簡単なことです。ジョージ・ミューラーの本を通してね、聞き従うという教えを学んだんです。そして聖書を通して聞き従うということを学んだんです。そしてね、これが原点であるということを知ってね、聞き従うことによって神の計画が現れるということを学んだんです。で、私はある時から聞き従う決心をしたんです。教えに立ったんです。いいですか。教えに立ったんです。そうしますとね、こう私言われるわけですよね。軽く明かしてください。ひいですよね。でも私、ひいは私なんですね。でも私は聞き従うって決心したから、ひーなんだけど、はいって言ってですね、で、私が好かれましたって、もう最初はね、尻滅裂ですよ。でもね、聞き従うって訓練したから、傷ついたってともかくね、前はやめたんだけど、もうともかく出てってたんですね。そしたらね、そのうちだんだん慣れてきて、そしてですね、傷が癒えてきて、ちゃんと話せるようになってきたんですね。そしてね、消極的なんだけど、いけるでしょ。神様はね、聞き従うとね、これ積極的にならざるを得ないんだ。だってやれやれどんどんだから、神様。ね。そしたらね、荒井先生が、山田牧師に言ってたそうですね。私のことをね、行動的だって。私は行動的だと思われてるんですね。私の母親は私のことをヒルアンドンって呼んでましたけど。私のこと今言ってますよ、行動的だって。具体的にね、一変しちゃったんですね。じゃあね、一変したのは何のためか。私はね、教えに立ったからです。で、もしね、私が教えに立たないとね、元の木阿弥ですよね。 でもし皆さんがね教えに立ってないと同じなんです皆さん。同じなんです。それとともにですね、寝つきが悪かったんですしね、あの私が知ってる限り寝つきが一番いいのはね長藤牧師です、ね、だから一緒にねあの部屋で寝るじゃないですかね。それね、だってねもうね布団に入って3秒後には寝てましょうね。もうすごいですよね。あのマジキナ君も負けますよね。マジキナ君もうちょっと起きてる1分ぐらい、ね、そしたらあのチベット行った時長戸君がこう言うわけですよね。不眠だったとかなんか言うわけですね。ね、それで見てましたけど確かに空気が薄いけど、まあ、1分ぐらい起きてて1分後にはグーってね。だから彼の不眠は1分なんだね。で私はね、眠れないタイプだったんですね。まあ、一つはねどういうことかっていうと、うちの母親は9時頃寝ちゃったんですね。そしてね9時頃寝た時に、おあの、私が起きててうるさいとかなんか言うからでね寝ることにした、ね、そして、まあ、あの5時台の送電し始める前までは7時ぐらいまで寝てましたからね。ちょっと寝すぎなわけですよね。でね実際寝すぎだからね、7時頃寝るでしょう。あ、7時じゃん、9時頃寝るでしょう。2時間ぐらい起きてるね。それで2時間ぐらい起きててね、何に考えてるのかっていうとね、あの時ねどうして私はこういう選択をしなかったんだと、あの時こうやればこうなったはずなのになぜこういうふうになっちゃったんだと、あの時こうすればこういう展開になったと思うけど私はやらなかったことによってこうなっちゃったって、皆さんね悔やんでたんです。あの私の小中高は悔やみの人生です。それでもう一つ思ってたんですね。何かというとね、これから一体どうなるんだろうと、この問題はねどう展開していくんだろうと、最悪になるんじゃないかと、こうなるんじゃないかと。で私はねあの悔やんでおり、そしてね思い悩んでたんです。だから そこでねいつも1時2時間ね私は悔やみとね思い悩みの中にいたんですよ。で私ってそういう人間なんですそういう人間なんね。そしてねクリスチャンになってもね、もちろん変えられた部分はあるにしろ基本的には変わってないんです。ところがね結婚するときに私の妻はね言ったんですよね、証で希望のある人だと。あれってねあれってねでね私ねあるところから変わったんです。それは何かっていうとね、すべてを感謝しなさいって立ち始めたでしょ。主に従えばすべては益となるということに立ち始めたでしょ。そうするとね、悔やんでることだって皆さん主に従えば益になるわけだから、で問題とか困難はね益になるわけだし、で神の教えはね、あの皆に頼れば失望することはないんだから、そうしますとね皆さんね、私ね全然変わってきたんでしょね、そう思うでしょみたいなね。で否定的なこと言わないでしょ、ね、あれ無理して言わないんじゃないです。私ね教えに立ったんです。教えに立ったんです。そうしますとね、神の教えって単なる教えじゃないから、実際的にこの神の教えを通しての神の働きが起こるじゃないですか。いろんな技が起こってきたんだよ皆さん。要するにね、私ね変わりました。要するに皆さんね、もし私がね感謝の教えとかね、主に従えば益になるって教えから外れたらどうなるんだろう、はあ、で皆さんねそう思ってる人いるでしょね、この中にね。で皆さんねちょっと考えてみてください。教えに立ってますか。立ってないでしょ。こういうことなんです。あの神の教えに立つのならば私たちは新しく作られたものです。見よ、すべてが新しくなりました。いいですか。救われただけじゃダメなんです。確かに霊的に生まれて私たちはですね、確かに新しい歩みを しますが、しかし皆さんね悩むでしょ、悔やむでしょ、心配するでしょ、一体どうなのと思うでしょでもその時皆さんね思ってる土台に御言葉がありますか、教えがありますか、ね、教えがあってそんだけ悩んでたら大したもんですよ空気がなくたって生きていける でそうなりますとね、一つ明確になっていることがあるわけですね。これ神のうちにとどまるなら、皆さんね、教えに立つならばなんです、皆さん。だから皆さんね、救われただけじゃ何もならない、ね、しかし救われて私たちが神の教えに立つのならば、皆さん新しく作られたものです、ね、で身を全てが新しくなったのです、ね、で新しいことが作用し始めたんですね。しかも皆さんね、例えば聞き従うとか感謝のことは結果が伴うでしょう。私なんてね、感謝したおかげで、だって悪いと思われたことから次々と栄光がね、だってベニ君なんて脳障害で大逆転でしょ、ね、皆さんお疲れのようだけど、私もお疲れだけどで私癒されちゃったじゃないですか。病気のことなんて生かされちゃって、ね、今病気になったことはね、私の武器ですよ。だってね、癒しの働きなんかしてんだから、具体的にね。でそうしますとね、一変しましたね、皆さんね。で皆さんね、神の言葉です。そしてキリストのうちにとどまるのならば、いいですか、ね、忍耐の後ね、久保田君久保田君ね、ね、200回、ね、その皆さんね、神の言葉に立ってください。神の言葉は必ずそうなりますからね。だいたいね、まあ、最後余計なことを言ってもしょうがないんですがね、さっぱりしてる人ダメ諦めやすい人ダメ神の言葉に対してですよ、いいですか、ね、諦めやすい人ダメ。皆さんね、これからねリバイバルの器になろうと思ったらね、諦めや、安い人ダメ、ね、もう神の言葉はね、皆さんね、死んでも立つ、ね、でどうぞ覚えておいてください。その時ね、主の技が起こります。お祈りします。天皇様、どうぞお人お人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。こう一歩一歩歩んできたんですが、ある時歩みにこう乱れが起こって、その後混乱している人がいるんですが、もう一度乱れが起こったところに立って、また一歩一歩なしていくように主は語っています。その中で、このペースが戻るとともに、さらに力強い歩みへと発展していきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。なんか与えられた言葉をですね、ちょっと捨てちゃった人がいます。しかしこれはその方の人生に大きなポイントとなる言葉です。これはですね、思い起こすように祈って、そして思い起こしたらそれをしっかりと握って、それに立って歩んでいくように、その時新しい展開が起こってきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、どうぞ豊かに導いてください。なんかこう絶望しちゃってる方がいらっしゃるんですが、その絶望をちゃんと悔い改めるように、主はその人に最善を与えます。その言葉をしっかりと握って、全てが益となるという言葉と、未来に耐えるものは失望することはないという言葉を握り、進んでいくように忍耐を持って、対応するときに勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇様、あなたがこの場に臨在されていることをありがとうございます。お人お人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの皆によって命ず、お人お人の稼働精神から病の霊を抑え。こうイエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神に癒しを宣言する。なんかこう計算違いをしてしまって非常に不安になっている方がいらっしゃるんですが、その計算違いに立たないように、神様に立つように、その時解放されます。耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいます。これが癒されました。顎のところがちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これがこう癒されました。イエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神に足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願い立ちます。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちと共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。